今、主は招いて言われます。皆の栄光を主に着せよ。聖なる装いで主にひれ伏せ。詩編賛美歌29番、天の御民も、賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様、お立ちください。お座りください。司会者がお祈りをいたします。私の魂は主の庭に思い焦がれ耐えりそうです。生ける神に向かって身も心も喜び歌います。旧約の詩人と同じこの御言葉に励まされ主に招かれ、今導かれて礼拝を捧げております。この朝も、主なる神様、御子イエス・キリスト様の十字架の血潮と、皆を心から賛美し、祈りをお捧げします。過ぎました一週間の歩みは、決して平坦なものではありませんでしたが、私たち一人一人にふさわしく、主の導きの御手があったことを覚えつつ、ここに至ったことを改めて感謝いたします。この時、御言葉をお聞きする喜びを私たちにお与えください。あなたの御体である教会に組み合わされ、結び合わされて、愛のうちに成長し、整えられ、成熟させていただき、神と人と教会に仕え、主の証人としてお使わしくださいますように。この朝、この礼拝に仕える一人一人が、礼拝される方々と共に心と思いを一つにしてくださり、喜びを持って主に仕えることができますように。尽きせぬ感謝とともに、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続きまして、主の祈りをお祈りいたします。ご着席のままで賛美歌93の5の A、 主の祈り A、 賛美歌93の5の A、 主の祈り A をお開きください。それでは主の祈り、ご一緒に。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。口読をいたします。詩編42編の一節から十二節を購読いたします。司会者が一節と二節をお読みします。会衆の皆様は三節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。なお最後の十二節は 会衆の皆様と司会者が一緒に読みます。ページ数は旧約聖書859ページでございます。詩編42編、指揮者によってマスキール・コラの子の詩。鹿が枯れ谷で水をあえぎ求めるように、神よ、私の魂はあなたをあえぎ求める。昼も夜も私は涙を食物とする。人は日夜私に言う、あなたの神はどこにいるのかと。私の魂よ、なぜ打ち沈むのか、なぜうめくのか。神を待ち望め、私はなお神を褒めたたえる。御顔こそ我が救いと。あなたの激流の轟きに応えて、深淵は深淵を呼び込み、砕け散るあなたの波頭は私を越えてゆく。我が岩なる神にこう祈ろう。なぜ私をお忘れになったのか。なぜ私は敵の虐げの中を嘆きながら歩くのかと。ご一緒に。私の魂をなぜ打ち沈むのか、なぜうめくのか。神を待ち望め、私はなお神を褒めたたえる。御顔こそ我が救いと。我が神よ。アーメン。改修記と村尾啓司さんにお祈りをしていただきついて、皆様ご一緒にお祈りしましょう。それではお祈りをよろしくお願いいたします。
神を待ち望め、私はなお神を褒めたたえる。御顔こそ我が救いと。愛する天の地の神様、今日こうして新しい週の朝、場所は違いますが、愛する兄弟姉妹とともに主を礼拝する恵みの座に就かせていただいていることを心より感謝いたします。私たちは本当に想像もしえなかった今、世界中がそのようなただ中にあります。しかし、すべてを収めておられる神ご自身が私たちをもなおも愛して導いてくださっていることを信じてありがとうございます。今教会に来て礼拝する者、また自宅での礼拝を余儀なくされている方々、本当に場所は違いますが、同じ主を仰いで賛美できる恵みをありがとうございます。日々の生活の中で大きな困難に出会い、経済的な困難の中にある方、また自粛に本当に疲れてを覚えてられる方、また最前線でウイルスとの戦いに奔走されている方々を覚えます。それぞれの中において、あなたが一人一人に勇気を与え、また癒しを与えてくださって、私たちはそれぞれの仕事を、また日々を全うしていくことができますように強めてください。今日はあなたから新しい御言葉をいただける恵みをありがとうございます。 語ってくださる軽月明士官牧師をどうぞ名をも強めてくださり、あなたの通り良き管として十分に用いてくださいますようにお願いをいたします。聞く私たち本当に心を開き、この1週間をもあなたの御言葉によって支えられることができますように、どうぞこの時を祝してください。今からの礼拝、心よりあなたにお捧げいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。それでは皆様、主を信頼して心注ぎ出してその場所でお祈りくださいませ。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。次は聖書朗読です。聖書の箇所はヨハネによる福音書1章の43節から51節まで、ヨハネによる福音書1章の43節から51節まで、新約聖書162ページです。ヨハネによる福音書1章43節。その翌日、イエスはガリラへ行こうとしたときにフィリポに出会って、私に従いなさいと言われた。フィリポはアンデレとペトロの町、ベトサイダの出身であった。フィリポはナタナエルに出会って言った。私たちはモーセが律法に記し、預言者たちも書いている方に出会った。ナザレの人でヨセフの子イエスだ。ナタナエルがナザレから何の良いものが出ようかと言うと、フィリポは来てみなさいと言った。イエスはナタナエルがご自分の方へ来るのを見て、彼のことをこう言われた。見なさい、まことのイスラエル人だ。この人には偽りがない。ナタナエルがどうして私を知っておられるのですかと言うと、イエスは答えて、私はあなたがフィリポから話しかけられる前に、イチジクの木の下にいるのを見たと言われた。ナタナエルは答えた。ラビ、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。イチジクの木の下にあなたがいるのを見たと言ったので、信じるのか。それよりももっと大きなことをあなたは見るであろう。さらに言われた。よくよく言っておく。天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。以上であります。皆様ご一緒にご着席のままで使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93-4-1a にあります。賛美歌93-4-1a です。それではご一緒に使徒信条、ご一緒に。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、 十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。続きまして、牧会祈祷を捧げ、キリストに見出されてと題してメッセージを取り次ぎます。まずお祈りをいたします。とこしえの愛をもって私たちを愛し、変わることのない慈しみを注ぎ続けておってくださる主なる神様、私たちの救いを全うさせてくださるために、今も変わらず取りなし導き続けていてくださることを覚え、皆をあがめます。老いも若きも、求めているものも、信仰の一歩を踏み出そうとしているものも、信仰生活を歩み続けているものも、今渇きを持って主とその御言葉を慕い求めます。主の十字架こそが、罪の人間を救うために振るわれた神の力です。その苦しみにおいて神が力を振り絞ってくださいました。そのことのゆえに、自らのうちに未解決の罪がないかと問うております。今許し主である神の前にそれを差し出します。さらに私たちはこの十字架の福音の宣召者として、人の罪を悲しみ自らの痛みとする十字架を負わさせてください。この時も病との戦いの中にある方々がいらっしゃいます。主の恵みによる支えと守りと癒しと回復が与えられ、祝福の源として良き感化が及んでまいりますように。花の日を覚えて主に感謝せよ。まことに主は恵み深い、その慈しみは常しえに、この御言葉をお届けさせていただきました。我らを見守られる主よ、一人一人を励ましてください。また公の働き公務に携わる方々に、若者たちが花の日にちなんでカードをお届けしました、用いてください。主よ、どうぞ続けて感染症による痛み、その苦しみの中にある方々への癒しと回復を与えてくださるように。世界中、恐ろしいほどに迫害の手が伸びております。災害からの中にある主の兄弟姉妹たち教会を、聖霊による助けをお与えくださいますように。私たちはそうした中にあって、福音の証と御業が進めますようにと切に祈ります。そのためにも福音の使者、働き人を起こしてください。感謝とともにこの願いを主に信頼し、主の御名により御前に心を注ぎ出してお祈り申し上げます。アーメン。これでちょっと許してください、この格好で目が見えるようにとしてこうしておりますが、さて、いつも人との交わりが多い、皆様そうでいらっしゃろうかと思いますけれども、人に接する機会が多い分だけですね、自然界に目を移すとハッと感動させられることがあります。この深海地におりますとビルしか見えないんですが、 ちょっと離れてですね、あの関西聖書神学校に行きますと、それはもう自然界の木々を見ることができて感動を覚えることがあります。ああ、この時期5月から6月にかけて花が本当に咲き誇っているな。これから7月にかけてでしょうか、この葉がですね、厚みと艶やかさを増す季節になるな。こんなに自然界の木々に生命力を持って、咲きまた植えられているんだなということを覚えます。まさに木々が輝く時と言ったら言い過ぎでしょうか。そうした自然界の豊かさを与えてくださった神への感謝、また私どもに良き影響と感化を与えてくださった人々への感謝を表すこの花の日ですね。今もお祈りいたしましたが、詩篇107編の一節のお言葉、主に感謝せよ、誠に主は恵み深い、その慈しみはとこしえに、というお言葉を添えてですね、婦人の皆様が多くの方々にこの花のカードをお届けくださいました。今年は牧師が祈りをも文章に表しました。こう祈ります。天の父よ、あなたを賛美します。着るものも食べるものも寝るところもあることを感謝します。たとえこうしたものが一つ残らず取り去られたとしても、私たちの手には永遠の命の希望が残ります。ありがとうございます。あなたは恵み深い方ですと、あるお電話をくださった何人かの方が、私も心合わせて祈りますとおっしゃってくださいました。確かにこのようにして豊かに備えて与えておつかさる主なる神様を、私たちは今信仰の目を持って見させていただき、心から感謝を表す時です。さて、今日は読みましたヨハネによる福音書の一章の43節から51節を開きました。実は2回ほど前から開いております、先回ですかね、35節から一連の話ですね。後にイエス様のお弟子さんとなった人たちの名前がここで5人出てまいります。今日のとこ含めて、そんな彼ら主の弟子とされた。ここよく言いますとですね、見るっていう言葉がたくさん出てくるんです。ちょっと宿題の、別に礼拝で宿題なんておかしいんですが、私もここ線で引っ張ったんですが、イエス・キリスト様がご覧になられた、見られたというところをね、赤い印つける。でそれに対して人、まあ後に弟子になった人たちが見たという、人が見たところを青でも黒でもつけてくださる、かなりの数出てまいります。まあこれから語ってきますけれども、ちなみにしてくださったら、おやという新たな発見をする箇所です。とともに、まあ日本語では見るなんですが、目を留めてとか出会ってとかいう、まあ日本語としてふさわしく翻訳するためになっておりますが、5種類の見るという言葉がここに書いてあるのを発見しました。ちょっと私も今回驚きだったんですが、かなり意味合いがあります。そうしたことを覚えながら、皆様とご一緒にこの箇所からお聞きしたいと思うんですが、まずイエス様がご覧になっていらっしゃるということです。イエス様の方から見ておってください。それに対してここに登場する後の弟子たちが見ている姿です。それがちょうどこう、まあ、こう重なるように記されている箇所ですね。もう一度確認しましょう。この35節から、前回開いたところから、同じこのガリラヤ湖周辺でのイエス様との出会いの場所なんですが、洗礼者ヨハネによって、もうその証言によって、動かされた、まずアンデレという人がいましたですね。アンデレ、そして名前を伏せられていますが、このヨハネによる福音書の著者である使徒ヨハネが出てまいります。36節から37節あたりですね。そしてアンデレの率直なイエス様の紹介に心惹かれたシモン・ペテロがイエス様と出会った、まあ、これが41節42節でしょうか。 そして今日読みましたこの43節以降には、イエス様が直接的にですね、呼び寄せられたフィリポ。43節見ますと、その翌日イエスはガリラへ行こうとした時に、フィリポっていう人が出てまいりますね。そしてこのフィリポを通して、年頃に導かれた、フィリポの友人ですね、ナタナエルという人が出てまいります。実はこの人の名前は2回しか出てこないんです。また後で見ておいてください。ナタナエルという名前では、ヨハネによる福音書だけしか出てきません。この箇所が一番丁寧に書いてあります。もう一箇所は、イエス様が復活されたときに、何人かの弟子たちがイエス様と出会ったところに、これはヨハネによる福音書の21章の2節に書いてあるんですが、ガリラヤのカナ出身ナタナエルが出てくる。で、他のヨハネによる福音書とこの話は詳しくできませんが、比べてみるとナタナエルと書いてない12人の弟子を付き合わせていきますと、多分バルトロマエだろうなと思われます。それはさておきまして、ガリラヤのカナ出身のナタナエル。カナというのは来週開けます2章1節以降に出てくる、そういうつながりがあろうかと思いますが、とにかくこの5人イエス様の弟子になった、アンデレ以降の人たちが同じ救いの道に入って、同じイエス様に仕える弟子となったということです。さて見てまいりましょう。そこに共通しているのは、まずイエス様が目を留められたというところ。目を留めてという言葉が、そうですね、42節も出てまいりますし、36節にも出てまいります。これじっと意識してみたという。今日3階で放送係にしておってくださる方、土井さんや村尾さん見てじっと意識してみる、そういう見方です。さらっと見たというよりも意識してみたという意味合いです。そういう言葉が使う、出会ったとかですね、これ発見したとか、いや目には見えないけど信仰を持って見たっていう、これ一番最後で申し上げますが、そういう見方をしている言葉も使われております。とにかくイエス様の眼差しと重なり合う中から信仰に導かれていった。それは同時であった。イエス様見られたということと人が見たというの同時であったり、その後であったり様々ですけど、とにかくそのような重なり合っているわけですね。さて皆さん、今日の43節の前にペトロが出てまいりましたけれども、ちょうど彼のことも思い起こしながら、私たちは一般に人を見るときにどういうところを見るでしょうか。一番前に座っていらっしゃる役員の、あんまり言うとまた先生また言うたと言われそうですが、谷内さんっていらっしゃる、皆さんお知らせで名前読んでもいいと思う、またこれをメッセージを共にして、このレアを共にしていらっしゃる方のお名前読んでもいいわけですけれども、意外と私たちはその人の過去を見る。ああこの人は以前にこんなことをおっしゃったな、こんなことしたな、 今現在こんなこと言ってるな、しているな、そういう過去の記憶がどうしても私たちにインプットされますとですね、それを材料といいますか、それをもとに相手を見てしまうというのは、どうも私たちの限界ある人間のものの見方をします。ところがイエス様は違っていた。イエス様はその人の将来を重ね合わせてご覧になる方であった。今日42節に戻っていただきたいと思うんです。これはシモン・ペテロのことですが、もう一度42節読みますね。そしてシモンをイエスのもとに連れて行ったイエスは彼に目を留めて、これ意識してじっと見られたということ。あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにする。この言葉はもうイエス様がシモン・ペテロの将来を重ね合わせて見ておっしゃってらっしゃるところ。何度も講談から語りますが、先週もペンテコステ後のペテロの話をしましたけど、彼結構ですね、恐ろしさのために 十字架を、イエス様の十字架を前にしたイエス様知らないと言った人は何度ももう皆さんご記憶の中にありますよね。知らないと言った、イエス様はこの後3年後の、この今日読んだ箇所から3年後のペテロのことをよくこの木の上で言わとすると知った。将来と重ね合わせてみてください。思い起こしてほしいんです。聖書の箇所だけ宣教師に変えたかなと思うんですが、後にこのシモン・ペテロがイエス様を知らないと言って、もうそんなこと絶対私は言いませんと直前まで言っていたんですが、囚われたシモン・ペテロがイエス様知らないと言った。それとイエス様は何となさいました。ちょっと言葉選びました。バカ野郎と知らなかった、やっぱりあんたはダメだ、もう知らんと知らなかった。イエス様一言、聖書の箇所を言いますと、ルカによる福音書22章の61節に、主は振り向いてペテロを見つめられたと。あの見つめられたという言葉は、先ほど読みましたこのヨハネによる福音書の1章の42節の、彼に目を留めてという、この目を留めるということと全く同じことを使った。意識してじっとさらっとこう見たんじゃなくて、ペテロよ、注意深く見なさったと。まさにあそこでイエス様はペテロという人を、その時の 裏切りというか、イエス様を知らないといったその現実より、後のその後イエス様が十字架にお掛かりになって3日目に復活され、それから50日経ってペンテコステのあの朝に聖霊が注がれて、ペテロがなんて力強い伝道者になったのか、これは使徒言行録の1章2章。しかしその後も先週話したあのちょっとこうそっと離れていったあのペテロの姿を見ます。そして後に彼は殉教しますね。そこまで全部お見通しだった。そういうものの見方をイエス様されるということです。あまり余談の話できませんけれども、以前こういう話をしたときに、この神戸中央教会のある方もおっしゃった、先生よく牧師はそういうペテロの話をなさいますけど、私もこれから将来設計しまして、こういう時になったらイエス様知らないと言いますし、こうなったらこういう予定しておきます、そういう意味で言ってんじゃないです。どこまでもイエス様についていきますと言ったペテロが、それをペテロの弱さといえば弱さですけれども、恐ろしさのためにイエス様を知らないと言った。こちらが計画して、この時だけはイエス様に従っていきます、こうなったら私はイエス様知らないと言います、そういうことじゃない。思わずそうなってしまったペテロを愛の眼差しを持ってご覧になられて、彼の先までも重ね合わせるようにご覧になっていらっしゃる。目の前のペテロを見ていらっしゃる。ご覧になられて、愛する皆さん、今イエス様は同じ目で私たち一人一人を見ていらっしゃるということ。どこまでもイエス様と一緒にと願う、その願いを持ちつつ、私失敗するんじゃないだろうかという不安が襲うときに、いや、イエス様はペトロと見られた同じ眼差しで見てらっしゃる。イエス様の眼差しってそういう眼差しです。どうぞ、だから安心してられますね。私も将来どないなるやか不安になるときは、牧師なんだけども、ひょっとして、いや、から席をお前もあなたの将来重ね合わせて見ているよとおっしゃってくださる。ほっとすると言いますか、励まされると言いますか、慰められるんです。ですから安心してイエス様だとついていけますよね。さて、時間が進んでおりますから、じゃあそのイエス様に対して人の側からイエス様をどう見るのかということです。43節以降フィリポも出てまいりますが、このナタナエルに焦点を合わせて見てみたいと思います。フィリポはいずれ少しどっかで取り上げることができますので、ナタナエルは43節以降見ますと、フィリポの証言に対して関心を抱きました。まずイエス様がフィリポに出会ってくださった。旧約聖書を見るとそのミシャのことが語られている、そのこともフィリポは語りつつ、それを聞いたナタナエル46節、ナザレから何の良いものが出ようかと言って、 当時のイスラエル人は、ユダヤの民は、エルサレムからはメシアが送るだろうけど、あのナザレからは送りっこない。ナザレから何の意味なんて言おうか。それに対してフィリップはね、いや、聖書なく見てみなさいよ、こう書いてあるよ、こう書いてある、一切なく、来てみなさいと言ってる。どういう証拠だ、来てみなさい、ここに。そしてイエス様のところにナタナエルは行きます。47節以降、そうするとイエス様はナタナエルのことをどうしちゃったか。47節を読みますと、イエスはナタナエルがご自分の方へ来るのを見て、彼のことをこう言われた。見なさい、まことのイスラエル人だ。この人には偽りがない。まあそのようにこう書かれていますね。見なさい、まことのイスラエル人だ。この人には偽りがない。続けて48節見ますと、ナタナエルがどうして私を知っておられるのですか。どうして私を知っておられるのですか。不思議でならない。そうするとイエス様は答えて、48節の途中からですが、私はあなたがフィリップから話しかけられる前に一軸の木の下にいるのを見たと言われた。一軸の木、旧約聖書も含めてですが、聖書には皆さんよくご存じ、ブドウの木がよく出てきますが、もう一つは一軸の木がたくさん出てくる。まあ、聖書に見る植物と言ってもいいと思いますが、調べてみられるのもいいかもしれませんが、一軸の木の方が多いんです。そういえばですね、最初の人類の最初のアダムとエバがですね、イエス様の言葉に背いて、自分たちが裸であの木だとき、何の木を綴り合わせました。創世記3章7節見ましたね、一軸の木の実を綴り合わせたと書いてますよ。それがずっと一軸の木が出てくるところを調べてみますと、大体一軸の木というのは年に2回こう実るそうでありますけれども、その時は大体お祈りする場所だったんです。そして旧約聖書の話をしてくれるそういう預言者たちの話を聞く場所だった。あのナタナエルはあの一軸の木の下におった、お祈りしていた、聖書の話を聞いていた。イエス様はそれを見ていらっしゃったということです。彼には偽りがないというのはそういう意味です。祈っている、聖書を読んでいる、聞いている、そして救い主メシアを待ち望んでいる。彼の心には偽りがなかったとおっしゃったのはそういう意味合いです。このように真実な告白したナタナエルでしたが、しかし未だにそれでもイエス様がメシアであるかそうしっかり結びついていない。49節ご覧ください。ナタナエルは答えた。ラビ、まだ先生と言っている。あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。そして50節。イスラエルは答えて言われた。イエスは答えて言われた。一軸の木の下にあなたがいるのを見たと言ったので信じるのか。それよりももっと大きなことをあなたは見るであろう。イエス様はまだ地上の王だというところでナタナエルは止まっていたんですが、もっと大きなことを見るであろうとイエス様から言われている。それよりももっと大きなことあなたは見る。そして51節、さらに言われた。よくよく言っておく。天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。注意深くこの50節、私51節を中心に聖句にした方がよかったかなと思いながら思ったんですが、50節もつながりがありますけれども、それよりももっと大きなことをあなた方は見る。天の栄光が地から上り下、また下ってくる。その姿はイエス様の姿にこう合わせて、これから起こることをイエス様おっしゃったの。イエス様が十字架を通して死なれ、葬られ、そして引き上げられる、復活される。ちょうどそれは創世記の28章のヤコブが夢を見た時のあのはしごのような光景をこう思い起こしますけども、それを伝えておいて、イエス・キリスト様の十字架と復活によって表される救いの栄光の御業は一時的なことじゃないんだよ。いつも開かれている、その上り下りする それを通して神様との交わりの道が、救いの道が開かれる。それをあなたは見る。ナタナエル、そこでこそ本当にあなたがお出会いすべき、それが私なんだ。もう一つ注意深く読んでほしいんです。50節と51節の一つ違いがあります。同じ見る。この50節の2つ目の見ると、50節の見るは信仰を持って見るという、その後そういうふうに使われる、これは言語の言葉なの。ただ一つ、50節はあなたは見るとありますが、50節はあなた方と言ってますよ。あなた方って誰でしょう。ここで言うあなたというのはナタナエルです。しかし51節でそこにいた、そのガリラヤ湖周辺の町々にいた、その導かれた、まさにアンデレでしょう。アンデレもいたでしょう。この使徒ヨハネも、ペトロも、フィリポも、ナタナエルも、そしてあなたもなんです。あなたも見る、あなたも見るって言ってます。過去のなんかお話じゃない、あなたも見るよ。イエス・キリストが十字架を通して天の御国の救いが開かれ、そこに表されたイエス・キリスト様の救いをあなた方も見るよ。この50節の2つ目の見ると、この50節の見るは肉眼で見るというよりも、この後信仰の目を持って見るというふうに使われる箇所です。その箇所、私2つ書いておきました、今日の宣教師。一つは、まあ、開いてくだされば嬉しいんですが、ペトロが後に手紙の1を書きました。読みますので、あのお聞きください。ペテロの手紙1の1章の8節9節にそれを書いています。そこに同じ言葉を使っている。読んでみますね。ペテロの手紙1の1章の8節の後半部分の言葉ですが、8節9節読んでみます。あなた方はキリストを見たことがないのに愛しており、今見てはいないのに信じており、言葉に尽くせない素晴らしい喜びにあふれています。それはあなた方が信仰の目標である魂の救いを得ているからです。ペトロはここで後に、ああ肉眼では見えなくても信仰の目を持って見ることができる、信じているじゃないか、愛しているじゃないかと言っています。これ私たちの姿じゃないでしょうか。肉眼では見ることができないけれども、経験的に知っている、そういう見方をすることができる。信仰の身をもってイエス・キリストを見ている。それは信仰の目標である魂の救いを得ているから、喜びにあふれているから。愛する皆さん、私たちの喜び一体何でしょう。今喜べない状況の中で私も宿泊してますというのは現状でしか、いいえ、魂の救いを得ているという喜びにあふれている。小西、今から130年前のこんな本を若い人読まれたでしょうか。カール・ヒルティが眠られぬ夜のためにって、私も読んだ。本当に眠られないから、よく眠れた本ですけれど、彼はこう言いましたね。一般に現代人には他の点では優れている人々にすら欠けているのは特に喜ぶ歓喜だ。これが130年後の私たちの姿だなと私は思います。魂に救いを得ている喜び、それを見ている。そしてもう一つ、ヘブライ人の手紙12章2節、この言葉は6月お便りをさせていただいた方に、まあ、一つの聖句として手紙全部書かせてもらいました。ヘブライ人への手紙12章2節、信仰の導き手であり完成者であるイエスを見つめながら走りましょう。この見つめながらという言葉も、先ほど読んだヨハネによる福音書1章50節の2つ目と50節の見ると同じ言葉を使う。信仰の目を持ってみるということです。この朝どう、もう一度私たちは、まあ、信仰の創始者、これオーシャーという作ってくださった、まあ、書いてくださったぐらいの意味がありますが、信仰の創始者であり、その導き手であり、その完成者であるイエスを見つめながら走り抜こうではない。愛する皆さん、今何を見てらっしゃるでしょうか。私も含めて、このイエスさんを見つめながら走り抜く、ここに大きな喜びがあるんです。この恵みの中を歩み続けるじゃありませんか。お祈りいたします。 恵みの主よ、あなたの深い確かな眼差しによって捉えられていることに気づかせてください。主イエス様が私たち一人一人の中にも偽りのないことを見出しておってくださることが大きな慰めです。今主イエスキリスト様ご自身と御救いに扱っていることをなお深く知らせていただき、信仰の創始者、導き手、完成者であられるあなたから目を離さないで歩み続けます。よろしく導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご主人の場所を主を仰ぎ見るところとして祈りを捧げましょう。主イエスキリストの御名によって心合わせ感謝してお祈りいたします。アーメン。この後賛美歌の伴奏、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は神様への感謝と献身の印として捧げるものです。賛美は賛美歌21の482番、我が主イエス意図麗し。482番を声を出さないで歌詞を味わいます。どうぞその場所で歌詞を味わいましょう。よろしくお願いします。 礼拝の感謝と献金の祈りを和歌山翔也さんに捧げていただきます。
イエスは答えて言われた。樹軸の木の下にあなたがいるのを見たと言ったので信じるのか。それよりももっと大きなことをあなたは見るであろう。信仰の奉仕者であり創造主なる神様、本当に今日もあなたに礼拝をお捧げする恵みに預かることができて感謝をいたします。あなたから目を離さないで歩むことができるように本当に切に願います。あなたが命を与えてくださってその大いなる御業を今もなお与えてくださっております。そのことを覚えつつこの1週間もあなたを見出しまたあなたと共に歩むことができるようにどうぞ助けてください。今から捧げます献金をあなたがどうぞその御用のために豊かに用いてください。すべての必要を満たしてください。感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
正英賛美歌27番父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。主の名と祝祷いたします。皆様お立ちください。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。